皆さんこんにちは。京都これからラジオが始まりました。京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストをお招きし楽しく語り合う番組です。本日第1週目は環境文化について語り合います。パーソナリティは地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平です。どうぞよろしくお願いします。7月はですね、祇園祭りということで京都は1ヶ月大変盛り上がりましたけれど、一方で熱中症というかね、すごく気温が上がってですね、祇園祭りの一部祭事もですね、中止になるなど、驚くぐらいですね、例年に比べて暑くて、またそれと同時に豪雨の災害があったり、その前の年月は6月はですね、地震があったりと、いろんなことがこう続いてますけれども、でも7月いっぱいですね、滞りなく祇園祭りが終わって京都の夏が来たというふうに言って7月初めのこの番組ではご紹介をしましたけれども、私たちで言うと祇園祭りごめぞろ大作戦なんていうので、7月はですね、宵山の時かなり頑張ってこう今年も取り組みました。そのあたりの話は、ゲストも交えてですね、今日もお話をしていきたいと思うんですが、それでもですね、たくさんのボランティアの方に応援をいただいて、また、来場された皆さんにもですね、ご協力をいただいて、取り組んだんですけれど、本当に暑くて、例年に比べたらですね、実は宵山、先祭りの宵山ですね、2日間合わせてですね、約10万人ぐらい昨年より来場された京都祇園祭に宵山に来られた方が少なかったというようなこと、日的にもね、日月が今年は宵山で、火曜日は平日で、巡行ということでしたので、そういう日程的なこともあるのかなと思いつつ、一方で、暑すぎてなかなか外には出れないというようなこともあったのかもしれません。その分ですね、ゴミがもっと少なくなるかなと思いきや、なかなかやっぱり出てきますね。このあたり、どういうふうに今年は頑張ったのか、ご紹介していきたいと思いますので、今日もよろしくお願いします。京都これからラジオではたくさんのお便り、感想などをお待ちしております。宛先はメールアドレス info@radiocafe.jp、 ファックスは075-253-6901、 253-6901。 京都これからラジオのウェブサイトからも投稿できます。お便りをお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、これソンをお届けしましょう。8月のこれソンは京都出身のピアニストで、ソングライター浅香智子さんで、シーサイドレインボーよりトラベラーズジョイです。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ。
京都これからラジオ、早速本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日のゲストは公益財団法人京都地域創造基金専務理事の蟹拓磨さんにお越しいただきました。蟹さんにどうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
ね、この蟹さんという名字ですけれども、可能の蟹小児の小児って小児児童の字ですね、
はい。
これ、聞いてる人はね、蟹を多分ね、蟹をもね
書けないし読めないと思います。
書けないし読めない思うんじゃないかなと思うんですけれども、あの蟹さんといえばですね、京都の市民活動界隈では多分いろんな形で、連携をしたりお世話になったりだとか、資金調達の面までですね、いろいろこうご一緒されたことがある方が多いんじゃないかななんていうふうに思うんですが、京都地域創造基金、どんな活動されているのかご紹介ください。
NPO の資金調達の手伝いといえば分かりやすいかと思いますけれども、ただですね、資金調達の手伝いというと、イメージされるのが融資の手伝いだとか、助成金の申請書書きますよとかだと思うんですけども、うちはちょっと違いまして、寄付を集めようということをしています、なんで NPO の人たちと一緒にどうやったら、そこの団体だとかプロジェクトに寄付が集まるんだろうかということを考えて、またその事務のところをご一緒させていただいております、
なるほど。昔から NPO、NGO なんかは特に市民グループはね、その会費であったりだとか助成金とか補助金なんかあって、寄付もね、集めようということで街頭に立って募金活動されたりだとか、いろんなところで講演しに行って、その後ぜひご寄付くださいなんていうことをやってきましたけれども、でもなかなか寄付って集めづらかったり、不安、どれぐらい集まるか分かんなかったりするから、活動の中ではですね、なかなかその、メインに寄付活動されているところもあるけれども、でもどっちかというと少し遠ざけてきた部分がある、ますよね。でももう一回新しい寄付の流れ作ろうというのが基金でこうされていることをね、
そうですね、今太田さんが言わはったようなことは、2009年ぐらい、うちの財団ができたのがその2009年だったので、それぐらいの頃からのことなんですけれども、それからこの10年約経ちまして、いろいろなことがありました。東日本大震災があり、熊本での地震があり、で記憶に新しいところで言いますと今回の西日本の豪雨とこういうのであって、で日本国内がこういろいろと災害に見舞われて、多くの人がですね、そういった被災者の人たちを助けようで、被災者だけではなくて、実際に災害ではないけれども生活の中で生きづらさを感じている人はたくさんいるんだなという気づきができてきて、もう最近ではですね、もうしっかり寄付の流れっていうのは出てきてるんではないかなというのが現場での思いです。
まさにそうですね。やっぱりその直接的にね、肉体的に何か現場に行って活動を、自分の力を貸すよっていう方もいれば、なかなかそれができないからそういう寄付で応援するようなんていうのも選択肢としてはずいぶんいろんなところで見かけるようになりましたよね。
そうですね、クラウドファンディングだとかふるさと納税とかもその一つ取り入れでしょうね。
なるほど。基金、京都市創造基金は今言われたように2009年スタート、
はい、
こうもうね、約10年、9年ですね、来年10周年ということになりますけれども、基金、これまでどんなことをされてきてるんですか。寄付って一口に言ってもいろんな形があったと思うんですけれども、なんか代表的な事例とか。
そうですね、冒頭太田さんがお話しされた、祇園祭りのごみ増大作戦での資金調達、これは大きいですね、で最近で言いますと意外に思われる方も多いと思いますが、相続の時に、自分がこう、実際に相続、自分の相続を目の前にした方がですね、身内にお金が行くのももちろんいいけれども、せっかく自分が生まれ育った 地域場所に何か恩返しをしたいということで、遺言書に、自分のこう資金遺産の使い道を書かれるという方も増えてきていますので、そういう方がですね、スムーズに思いを実現できるようなお手伝いもしております。
なるほど、そっか、そういうニーズというかもうあるんですね。いろんな多様だと思うんですけれども、どうお金を使ってほしいって具体的なものがあれば、何かに使ってほしい漠然としてる場合、いろいろな、方いらっしゃるでしょう、でもその時にその人がどういう思いなのかなっていうことを随分ヒアリングされたりするんじゃないですか。
やはり思いの強い方が多いので、それはしっかりと聞いてでですね、いい悪いありますけれども、いろいろなマスメディアとか雑誌とかで情報を得られて来られる方ってどうしてもそういうキーワードに引きずられてしまうので、その人が本当にというかもっと心の奥底にある言葉を引き出すというのが一つ大事な役割ではないかなと思います。
なるほど、それ大切ですよね。それで一方でその寄付したお金がどう使われるのかっていうことも、寄付する側も多分気にされるし、寄付もらう側もやっぱり具体的にしないとっていうのはあるかもしれないですね。
そうですね、寄付をされた方の多くの方がどういう風になったのか、細かくですね、何に使ったのかとか何買ったとかですね、というのはあまり気にされないです、ですけれども、そのお金がどう生きたのかというようなところはやっぱり気にされますね。なのでそういった質問といいますか疑問に答えるために報告会をしたりだとか、現地のツアーをしたりだとか、そういうこともしております。
なるほど、もう少しちょっと具体的な仕組みを聞きたいんですけれども、京都地域、団体さんがですね、寄付集めたいと、いうようなことを思ってた時に、京都地域創造基金のプログラムで、一緒にやるわけですよね、で京都地域創造基金に寄付が集まる、
そうですね、窓口として寄付をお預かりしております、
それは、窓口で基金に入ってきて、そこから、そういう活動に使ってほしいというところに、助成金として吐き出される、
お金の出し方はですね、いろいろ法律の絡みがあるので、助成金という体裁を取っておりますけれども、もちろん原資は寄付なので、その寄付者の人の思いを一番優先して、かつこう法律の範囲の中でできることをいつも探っております。
なるほど、その法律もややこしいんですね
公益財団法人という法人格でやってまして、これがですね、これも制度としてできたのが2008年からなので、
そうですね、
まだあまり浸透してないと言いますか、財団法人という仕組みはもう昔からあるんですけれども、この公益とつくのがですね、まだまだ制度としては若くて、いろいろな部署、京都府さんですとか内閣府さんとやり取りをしながら進めています。
なるほど、じゃあ手探りの中で、これやっていいのかな、良くないのかどうなのかなっていうことは確認しながら、多分皆さんの周りもですね、一般財団法人とか、こっちは公益財団法人だなとか、こっち一般財団法人でこっちは公益社団法人だなとか、なんかかなり細分化してきてて、よく分かってるようで全然よく分からんみたいなね、でもその公益か、法人改革、その2008年の時、こういうような形になって京都地域創造基金、この法人格でやることが似合いそう、こういう取り組みは、似合いそうだっていう判断だったんでしょうね。
はい、そうですね、2008年9年ぐらい、やはり NPO が寄付を集めていくという機運が高まった時に、いろいろこう寄付が集まらない壁というか、仮説があったんですね、で、大きく言えるのが3つ、寄付をお願いした時に、企業さんからですね、税制優遇ないでしょって言って断られるとか、
なるほど、
いうのがまず一つですね、でもう一つは、NPO って、当時でもですね、今もそうですけど、結局誰なのとか、
よく分からんと、
そういう分からん、得体の知れない不信感といいますか、信頼性がないということだとか、であとですね、NPO さんは、日々こう目の前の課題に対してアプローチをしてますし、困っている人のために活動してまして、でなかなかですね、こう自分たちの組織の資金調達にしようというところに優先順位が上がらないという、大事なことなんですけれども、こういう課題があって、こういうことで困っている人がいるから、皆さん社会として 助けていきましょうというようなことを広めるのは大事なんですけども、うんうん、まあ、順番としてなかなか上がっていかないので、そっちに手が回らない、
なるほど、
人脈が広がらないというのがその3つですね、仮説として言われてきました。
でもその1個目の仮説、その、はい、まあ、税制優遇がないでしょうっていうのは、まあ、聞いてる方、まあ、ちょっとイメージがつかないかもしれないですけど、寄付を、まあ、まあ個人、まあ、企業とかね、
はい、
がする NPO に寄付するときに寄付しても、まあ、それに税金がかかってしまうわけですね。
そうですね、あの分かりやすいのは国とか、自治体、あとは学校とかですよね、はい、に寄付をしたときに、うん、まあ、今はふるさと納税もそうなんですけども、寄付した額から、まあ、いくらかは自己負担があるんですけれども、うんうん、ほとんど大部分が戻ってくる、確定申告をするとお金が戻ってくる、はい、というルールがあるんですけれども、うんうん、NPO はそのルールに乗らないんですね。なので、NPO に寄付をしても税制優遇ないでしょと、そのまままるまるお金出ていっちゃいますよねというようなことが、まあ、誠しやかに言われていました。
あ、これちなみに、その公益財団法人です、京都地域総局、これは公益財団法人はそこは税制優遇は聞く、
はい、税制優遇のパターンが、これも複雑に分かれているので、はい、なかなか細かく説明できないんですけれども、うんうん、個人の方が、公益財団に寄付をした場合、大体その寄付した額の半分ぐらいが、確定申告で戻ってくると思っておいていただいたら、
ざっくりね、はい、まあ、それいろんな計算の仕方があるわけですね、はい、うんうん、でも、まあ、そのままね、税金、まあ、何もかかるよりも戻ってきた方が、
はい、
うん、それは寄付しようかなという気分になります、気持ちになりますしね。
そうですね、
うん、まあ、諸外国なんかその辺の制度ずいぶん整ってるんですかね。
そうですね、今の日本の制度は、海外と比べても非常に優遇されてます。
あ、今の日本は、
はい、
うーん、
かなり
じゃ変わっ、ずいぶん変わった、
ずいぶん変わりましたね。
ああ、それはね、面白いですね。だからその辺で言うと、まあ、そういう制度を作ってきた、まあ、これも、なんていうのかな、市民活動の文脈の中で基金も作られてきてて、はい、そういうような税制改革、この寄付をしやすい世の中にしましょうっていう制度設計含めて、
はい、
市民の立場がいろいろ仕掛けてきてたわけでしょ。
そうですね、
うん、これちなみに、まあ、僕もその最初の、ね、財団の基本財産、
はい、
1万円、
はい、
これ300人でしたね、
300名の方、
300名の方でね、1人1万円、みんなでこう立ち上げたと、はい、いうような形を取られて、ね、もうあっという間に来年10周年っていうのはちょっと感慨深いものがありますけれども、はい、まあ、一つ目はその税制優遇の話でしたね、二つ目は、
信頼性ですね。
信頼 NPO ってなんだ、そんなところにお金寄付して大丈夫なんかいだと、
はい
はい、うん、確かに何やってる団体なのかってよくわからないけれども、でもまあ、ちゃんと社会的に、まあ、NPO、まあ、ちゃんとそのちゃんと情報を開示していたりだとか、
はい、
しっかり運営してますよなんていうことをやってる団体もあれば、まあ、そこまでできてない団体もあれば、
は
い、でも
で、ね、
やってるのとやってないのと同じようにその、ね、まあ、人物金がこう集まるのはちょっとおかしい。ちゃんとやってるところにはやっぱり人も物もお金も集まるようなね、
はい、
社会にこうなってほしいとは思うんですけれども、その辺で言うとその辺も随分整ってきましたね。
はい、NPO とかが情報発信する機会とかはもう非常に多いですし、うんうん、法律も整ってきていると思いますし、まあ、そうですね、まあ、技術の進化といえばまあそうなんでしょうけど、
なるほど、
ちょっと10年前のことを思い出してもやっぱりスマホとかあまり一般的じゃなかったですからね。
そうかそうかそうか、
そのあたりで、まあ、インターネットへのアクセスのしやすさとか、 あとは、そのインターネットのサイトの作り方とか、
はい、
昔はHTML を売ったりしてましたけども、
ね、
うんうん、もう今はね、マウスでちょちょっとやったらホームページ、かっこいいホームページができたりしますんで、はい、そういう意味では情報発信とかは、うんうん、NPO に限らずですけどもしやすくなったんじゃないかなと思います。
確かに、まあ、それでね、 NPO の信頼信用、まあ、活動が随分進化深まってきてる部分と広がってきてる部分があって、昔ほどですね、 NPO って何ぞやと、うん、怪しいなみたいなことは随分変わってきましたよね、状況はね。
そうですね、まあ、昔よりは認知度は上がってますし、うんうん、理解も広まってますし、何かのきっかけで関わったことがあるという人も、はい、もちろん増えてると思います。
なるほど。そして3番目の仮説は、
はい、人脈ですね、うんうん、なかなかこう寄付集めに回れないから
後回しにね、
はい、
そこをだから寄付をお願いしの仕方であったりだとか、うん、それをやることが、まあ、ちゃんと成果がね、
はい、
うん、出るやり方のノウハウがなかったり、そのどういうチャンネルでどういうふうにやっていったらいいかっていうのがよくわからなかったりっていうのは、
そうですね、
うん、みんなあったと思いますね、はい、そこに力咲くぐらいだったらちょっと違う助成金一生懸命取りに行こうかとか、
はい、
うん、いうのが、そうですね、まあ、その一昔前は一般的だったかもしれないですけど、はい、最近は一生懸命その、ね、寄付集めに、
そうですね、
うん、
寄付集めに取り組んでらっしゃる NPO さんも増えてると思います。で、まあ、それは先ほどの技術のこともあるんですけれども、はい、まあ社会的な流れとしてただお金のやり取りだけではなくて信用とか信頼とかの上でお金をやり取りするとかというような取り組みが増えているように思います。やっぱりですね、なんかかっこいいチラシを作ったら寄付が集まるかといったらそうじゃないんですよね。でチラシどんなかっこいいのを作ってもそれ見てもらう人増やさないといけないですし、素晴らしいプレゼン用意しても聞いてもらえる人を増やさないと、
うんうん、
心に届かないので、まあ、我々はそういった京都地域創造基金としては、信頼関係をベースとした寄付集めがやっぱり一番いいんではないかなと思って 進めています。
信頼関係ね、
はい、
まあ、その辺で言うと、まあ、その基金が立ち上がった当時 の仮説っていうのは随分その、まあ、具体的に何ていうのかな、仮説を払拭するというか解決に随分向かってきてて、
ええ、ね、
は
い、
またでも今の流れの中ではまた新たな課題も出てきたりしてんじゃないですか。
最近で言うと、まあ、うちは基本的にお金の寄付を集めてるんですけれども、うんうん、多いのが空き家の相談ですね。
そっかそっか、
はい、京都の街中でいうともう本当に凄まじい金額がですね、
うんうん、
今土地についてまして、で、まあ、寄付者の方相談者さんであるのが、まあ、自分と、お母さん、
はい、
でもお母さんで奥様と、うんうん、自分のご両親は京都に住んでる、でも子供がまあ大学とか働きに行ってでも京都にいない、
はい、
し帰ってくる気もない、
うんうん、
となった時に、この家引き継ぐ人がいないから、
なるほど、
まあ、売ればいいんですけれども、いいのかどうか分かりませんが、売る方法もあるんですけど、ただ先祖代々の土地をこうマンションにしていいのかというですね気持ちがあって、じゃあこれを地域のために、この町屋を地域のために使ってほしい、
うんうんうん、
という方はやはり中にいらっしゃいますね。
そっか、
はい、
その具体的にお金だけじゃなくて土地建物でご寄付されたりだとか、
はい、
うん、そういう形は随分これからも増えてくるでしょうね。
そうですね、うん、もう町屋とか歴史的文化的な価値のあるものだけではなくて、まあ、マンションですとか、まあ、マンションが建ち始めてちょうど50年ぐらい経ちますんで、うんうん、そういった空き部屋の増えてきたマンションアパートとかも、はい、相談に出てくることはあります。
なるほど、まあね、土地建物なんかを、ね、もう少しこう自分の活動拠点としてこういうふうな場所があったらいいななんて思ってる団体さんも多いでしょうし、はい、
そうですね、
そういうマッチングのニーズなんかも出てきますよね、
はい、やっぱり特に福祉系のところで、うん、ニーズが高い保育園ですとか、
は
あ
は
あ
は
あ、まあ、もちろん高齢者の介護施設とかもありますけれども、うんうん、もう今街中に新しく建てるので難しいんですよね。
確かに新しく建てるのは難しいですもんね、はい、まあ、今あるものをうまく活用してという部分でいくと、そういう形での貢献、建物、土地建物での地域の中で果たせる役割っていうのもいろいろまだ可能性はありそうですし、はい、まあ、そういう部分でいうと検討されている方はですね、実はまあ基金に直接相談がある場合もあれば、実はいろんな応援してくださってる銀行さんや、
はい、
ね、地域の銀行さんや、
はい、
なんかもいろいろありますよね。そういうところからもいろいろあるでしょ。
京都の金融機関さん、
はい、
メガバンク系の金融機関さんもありますし、うんうんうん、実は多いのは遺言書を書く時で活躍される税理士さんだとか、
ほうほう、
司法書士さん、行政書士さんからのご紹介が非常に多いですね。
なるほど、じゃあやっぱり年々そういうようなニーズっていうのは高まってますね、
はい、いやもう高まってますね。
せっかく、まあね、その現金でもっとでお亡くなりになってもその後相続引き継ぐものはない。せっかくならそれをね、やっぱ自分が貯めてきたものをうまく活用してほしい、より地域の、まあ、地域社会の課題解決をうまく使って解決できるならとか、自分がやっぱり最後それがずっとね、やっぱり残してもらいたいみたいなね、 思いも強い方多いでしょうしね、はい、うん、その辺で言うと、うん、これからもっと需要が高まると思いますっていうのは、実はですね、祇園祭ごみゼロ大作戦も実は京都地域創造基金にご協力をいただいて、たくさんの実は寄付を集めてですね、成り立たせていますが、このあたりのお話は後半に、していきたいと思います。ここで一曲お聴きいただきましょう。フラリーパッドでステップフォワード、まだ見ぬ明日へ。京都これからラジオ、本日は公益財団法人京都地域創造基金の専務理事蟹拓磨さんをお迎えしてお話をお伺いしております。まあ、前半ではですね、京都地域創造基金ってどんなことされてるのっていうことをお伺いしてきましたけれども、実はですね、祇園祭ごみゼロ大作戦ということで、7月いっぱい、特に、宵山、先祭りの宵山の時の取り組みに向けてですね、1年間かけて実は、この取り組みを成功させるために資金調達というか、
はい、
この活動を支えるお金をですね、実は寄付や協賛や、はい、ずっと実は集め続けているんですね、
はい、
でその中でも寄付は、今年はですね、約620万円ぐらいですかね、これは、
ね、
企業さんからの寄付もあれば個人からの寄付もあって、はい、で京都だけではなくて全国の方々から応援をいただいて集まっているということでですね、大きく支えられてるんですけれども、はい、これ、今年5年目になりましたけど、もうこの5年間でトータルすると約3000万超えてますよね。
そうですね、3000万ぐらい、ちょっと超えてるぐらいだと思います。
祇園祭ごみゼロ大作戦ということで、祇園祭の宵山のごみをですね、なんとかなくそうと、はい、分かりやすいですよね。で、産卵ごみがね、それまではすごくひどい状態で、お町内にお住まいの方々は夜を徹してずっと掃除をされてたんですけれども、でも実際は町内で神事をされている皆さんは、ね、からはですね、ゴミは出てこなくて、祇園祭に乗っかって商売している、はい、皆さんから、で京都にぜひこのタイミングで来てって、ね、呼び込んでる皆さんもそうですし、祇園祭に、宵山だから、夜街中に出ていこうっていう風にね、来られてる皆さんもそうですし、実は関係ないゴミにね、関係してない人はいっぱい、関係してない人はいないんですよ、はい、で皆さん何かしらの形で、ゴミとの接点はあって、でも最終的にゴミの処理はですね、ゴミを出していない町内の方々が多くを負担をされていると、信じをされている皆さんがね、だからそういう状況はやっぱりおかしいよねと、もっとみんなでゴミのことを考えようよということで、始めてですね、ボランティアの皆さん、今年も延べ2200名の皆さんにですね、活動を支えていただいて、でやっぱり産卵ゴミはほとんどない状態でなんとか終われたという状況です。でもこの活動をするにもですね、例えば分かりやすいところで言うと、スタッフみんなで、ね、統一感出してやるのに T シャツを作らないといけなかったり街中にエコステーションを設置するのにですね、はい、いろんなその資材をレンタルしないといけなかったり、それを建てないといけなかったり、ボランティアさんの説明会をするのにですね、2200人の皆さんにね、そのコミュニケーションを取らないといけないので、そういうものをいろいろ準備したりってなると、やっぱりお金かかるんですよね。その分でいくと、ご寄付でですね、たくさんこう集められているのも、実は、基金を通して、企業さんなんかから寄付が随分受けやすくなった、
そうですね、
分大きいなと思うんですけれども、いかがですか、蟹さんも実は一緒になってですね、一緒にこう設計をして、一緒に動いていただいて、伴走していただいてですね、やっていただいてますけれども、どう感想をお持ちですか。
そうですね、祇園祭りごみゼロ大作戦のことを思い出すと、もちろん資金調達もやってるんですが、当日私も現場に出て、
現場でそうです、
そのことばかりがですね記憶に蘇ってきますんで、資金調達のところも、一緒にですね、ただ単にこう協賛お願いしますと回るだけではなくて、より出しやすいような仕組みですね、協賛グッズ作ったりだとか、これから先ですけども、オフィシャルグッズとかも、ね、考えながらかなとは思っております。
でも諸外国の NGO なんかはですね、例えば有名なので言うと WWF なんかパンダのマークがついたグッズをガバッと、すごいあれはブランディングもうまいし、マーケティングもうまいし、はい、それがその自然保護にうまく具体的につながってますよっていうデザインもですね、うまいことやってるな。でも日本の NGO、NPO はですね、なかなかグッズって作らないですよね。
そうですね、少ない、シール
とかね、
とかですかね、
本、自分たち活動をまとめた本なんかはありますよね。でも まあ、やっぱり在庫、まあ、出口がないというかね、作っても、
はい、
うん、まあ、セミナーとかシンポジウムやった時に販売する程度でですね、はい、あのうまくそのインターネットを使ってその、ね、なんか販売をするとか、いろんな小売店に置いていただくとか、はい、うん、なかなか、ね、グッズっていうのは難しいんですが、湯祭りゴミゼロ大作戦、一つはあの、まあ、自分たちでやっててね、自家自産の部分ありますけれどもまあこれだけの皆さんにご共感いただいている部分があって、はい、で皆さん何かしらやっぱり祇園祭、京都さ、ね、この祇園祭なんとか長く続けてもらいたいっていう思いがやっぱり全国の皆さんからひしひしと感じているので、ね、はいはい、まあ、どういうふうに皆さんがに、まあ、皆さん関わりたいと思ってくださる方こんなに多いんだなっていうことを実感しているので、まあ、そういうグッズを買って応援をいただくとか、
はい、
うん、そういうのは可能性としてありそうですね。
そうですね、祇園祭り自体神事の方でいうとちまきがそうですよね。
あ、確かに、はい、うん、ちまきを買ってね、各歩行、山をですね保存に使っていただくっていうのもありますし、まあ、あれはね神事の本当に象徴的なものですけれども、はい、でもそういう形で応援っていうのも重要な部分ですよね。まあだから自分たちの活動の中でどういうものがこうまあ、象徴的に売り物というか、ね、
はい、
うん、応援いただけるグッキーワードグッズになるのかっていうのは、うん、まあ、祇園祭ゴミゼロはじめもっと考えていかないといけないなというふうに思うんですけれども、はい、まあ、このゴミゼロ以外で、まあ、いろんなプロジェクトにね、患者さん、あの見てらっしゃると思うんですけれども、ね、はい、なんか特徴的な面白いのなんか面白いって全部がねユニークな取り組みだし社会的意義があるものだと思うんですけれども、はい、いかがですかこれまでの寄付の流れの中で。
そうですね、ま、あの最近であったもので言いますと京都市ではないんですけれども、
はい、
あの亀岡とか、うんうん、元北綾部福知山で、そういったところとあの京都市都市部大阪との交流を盛んにしていこうというような、うんうん、あプロジェクトにあのお金を出したりしています。あの我々のような財団の役割で、ま、本当に困ってる人にお金を出してるようなイメージなんですけれども、うん、実はそうではなくて、ちゃんと京都を地域として盛り上げていくためにはあそういった産業が盛り上がっていくということも大切なので、
なるほど、
そういった農村ビジネス集落ビジネスを支えていくですとか、あとはですねものづくりにお金を出してたこともあります。
あ、そうですか。そっか、イメージ的にはね本当にその現場で苦しんでる人とかしんどい人たちをね、
はい、
まあ、支える団体だったりその当事者だったりとかにいろんな寄付がこう回ってるかな、まあ、それももちろんあるんだけれども、はい、そういう状況を引き起こさないための産業づくりだとか、
はい、
うん、
そうですね、
もちろん経済をね新しいそのね、まあ、あの社会を支えるビジネスを支えるようなところにも、はい、そういう資金が回って、はい、循環してるんですね。
まあ、そういう意味ではあの再生可能エネルギーへの資金提供だとかは、うんうん、一つ大きな意義はあるでしょうね。
なるほどね。そっか、そう考えると幅広いプロジェクトに関わられてますね、
はい、
うん、これ実は京都地域創造基金をモデルに、まあ全国でも、
はい、
ね、いろんな基金立ち上がってますね。もうすでにいっぱいもうネットワークして広がってますけれども、
今あのいろいろなところで準備も進んでまして、準備団体も入れて30から35ぐらいはあると思います。
じゃあもう各都道府県、はい、制覇は目前ですね
そうですね、もう気がつけば都道府県ない都道府県の方が少ないというところまで来ましたので、もちろん私がお邪魔してですねいろいろな方法をお伝えしたりだとか、うんうん、あの皆さんが持っているノウハウをうまく基金に引き付けたりとか、
なるほど、
ということもして応援させていただいております。
まあ、各地域都道府県でですね、はい、まあ、ユニークな、まあ、そこで、ね、取り組まれているどういう方がそういう基金を立ち上げるかでまた、ね、特色がいろいろ出てくると思うんですけれども、うん、でもこの仕組みがこうやって広がっていくっていうのは、まあ、地域の中でいかに資金循環させるか、
はい、
地域の課題に、はい、地域の方に目を向けていただいて解決結びつけられるかっていうのは、まあ、一つ寄付っていうキーワードでやれるっていうのは、まあ、そういう財団があるからこそ、まあね、あのそういう新しい動きが作れるっていうのは、はい、まあ、分かりやすいですよね。
そうですね。で、まあ、先ほどの産業の話でちょっと言わ漏れたんですけれども、何もですね、うちの寄付額を増やせばいいと思っているわけではなくて、京都の中で資金の循環がちゃんと生まれるようにしたいと思っていますので、
なるほど、
できるだけあの京都の地場の産業さん、うんうん、まあ、あの会社さんと一緒にやってますし、 今いろいろな統計見ると明らかにこう東京以外の場所からお金も人も物も東京に流れていってるんで、も
う結局東京に
結局東京にな
るほど、
行ってしまって、今日地域のゴミは本当にゴミだけ、
そうか、
はい、今それちょっと冗談ですけれども、という風になってますんで、もう本当に資源が抜けていってしまうんで、そういうことがないように地域で資源、人、お金を回そうということをしております、
なるほど。まあでもね、無意識でねお金を使うと結局まあね、いいなと思うところが東京のお店だったらしょうがないですけれども、でもやっぱりどういうところを応援したいかっていうのは毎日投票行動してるわけですからね、少し考えてそのお店選びだったり商品選択だったりすると、もっと面白いかもしれませんよね、まあそんなことを言ってるとですね、まあ祇園祭ゴミゼロ大作戦もそうですけれども、多分寄付今後10年ね、まあこれ今基金が10周年を来年迎えるという話でしたけれども、次の10年考えると多分かなりねその携帯なんかがもっと多分進化して、もっとお財布、携帯というかね、お金なんかも多分ね、まあキャッシュレスでね、携帯でとかいろんなその別の機器でこう払うようなことも出てくるでしょうし、まあそうなってくると寄付の仕方っていうのももっと多様になってきたり、
そうでしょうね、まあ、今多いのはクレジットカードでのインターネットからの寄付で、まあ3年ぐらい前になると郵便振り郵便振り替え、銀行振り込みとかが多かったんですけれども、まあ、これ当然どんどん変わっていって、今電車に乗るとき現金出す人減ってきてると思いますけども、そういったのピッとかざしたりですね、携帯かざしたりして、お金がやり取りできるようになってますんで、LINE とかもそうですよね、
確かにそうですね、
はい、そういったテクノロジーを使いながら寄付を増やしていくというのもあるでしょうし、今なんかですね投資をするときに AI が、はい、こういう銘柄買ったらいいよとかいうサービスも出てきてますんで、それが寄付の、市場に乗り出してくるのもですね、そう遠くない未来のことじゃないかなと。
なるほど、もうそれはどうすごいここに寄付したらいいよって、
それは人に言われて決めることじゃないだろうと思うんですけど、
まさにそうで、まあ、それは投資と違ってリターンがね、まあ、社会その、まあ、なんかお金で返ってくるわけではなくて、まあ、もっと住みやすい地域や持続可能な地域や社会づくりが、はい、結局リターンとして、それは個人だけではなくて、その地域にお住まいの皆さんだったり社会だったりが、ね、まあ、幸せに豊かになっていく話だと思いますので、はい、まあ寄付って一口に言ってもですね、もう皆さんが知ってる寄付、もういろんな形で皆さんいろんなことを応援されてるかもしれないですけれども、実はもう多様なあり方で、もうそれが昔に比べたらもっとしやすくなって、より一般的 でしかもそれに支えられて活動されてる方も随分増えてきて、さらにそれによって地域が課題が解決されてきてるなんていうような動きも増えてるということを考えると、うん、次の10年も基金、京都地域創造基金、はい、面白そうですね。
これまではお金に注目してましたけれども、やはり、関係性といいますか、うんうん、信頼関係だとか人が顔を合わせられる機会を作っていきたいと思っております。
なるほど、ただお金だけの関係ではなくて、はい、いかに人と人との結びつきあって、はい、うん、そこの中でね、やっぱりああいうふうにこれおかしいね、あれおかしいね、これにはこういうふうにお金集めてこういうふうにやろうなんていうことがうまくマッチングがね、その基金通して、はい、基金のプラットフォームにしてやっていけるといいですね、
はい、
今日はあっという間でしたけれども谷さんずっと喋りっぱなしでしたけれども、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ情報を寄せください。
はい、
まあ、聞いてる皆さん、あっという間でしたけれども、また来月もよろしくお願いいたします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。神社